今朝起きた時にはもう、そうだったんですね。もう1週間続いていきたいな、力持ちかなと同時に、本当にこれほど嬉しく、交わりを持った、また御言葉を満喫した時が久しぶりだなというような感じして、本当に感謝にあふれております。これから、黙示録の19章からの御言葉を、それに集中したいと思いますけれども、その前に短く、申し訳ありませんけれども、自己紹介というか、その自分の背景についても、あの 1,2 文章ちょっとだけ話して、御言葉のところに入っていきたいと思います。私は茨城県生まれ育ちなんです。だからちっちゃい時は茨城弁でしょうがなかったんです。よく聞かれたのは、何人だって、ちょっと茨城弁でアメリカ人と言われたりして、これは外人の、あの代わりの言葉の遣いなんですね。アメリカ人、アメリカ人、このアメリカ人はドイツ人だと次第に人が分かるようになったんですけど、17歳の時に、ドイツへ帰ってきて、あの日本はドイツ学園ですけれども、なんとなくインターナショナルスクールの感じの学校で、ドイツに帰ってきますと、最後の 1,2 年間学校卒業して、新学校入って、新学校卒業してから25歳の時にまだ日本に戻ってまいりました。あの時に家内を、連れて行って、私たちはだから二人ともドイツ人ですけど、家内にとって初体験でしたね、日本は。あの本当に日本語を、これは本です、これは机ですというところから学び始めたのは家内でした。私はちっちゃい時を思い出しながら、ペラペラと喋り続けているんですけど、でうちの子供3人もまた日本で生まれて、で戻ってきましたら、私は一つの思いを持って再び、大学へ行くようになったんです。あの経験少しだけ集めた後にですね、進学校を通ってきたんですから、進学は、人と神との関係についての学びと簡単に言えばいいんですね。で自分の人生の中にある背景を踏まえて、人類学勉強したい、文化比較、それを勉強して卒業したんですけれども、奉仕しながら集中コース受けながら、夜勉強したりして、非常にためになったんです。自分を理解するための、役にも立ったんです。ちっちゃい時に私は何者だろうと思った時あるんです。鏡を見ればドイツ人だなとしか言えない。自分の中を見れば日本人かな、そうでもないな、じゃあ何だろう、半分半分、そんなようなアイデンティティのクライシスが、危機があったんです。でこういう勉強をしながら分かったのは、あなたにはまあ両方あるじゃないか、だからいわゆるハーフではなく、外側はハーフじゃないんですけど、中身はハーフの感じでしょうけれども、ハーフではなくお前はダブルだということに気がついてから、本当に前向きに出るようになって助かりました。私はなぜこういう話するか、どうやらこの箇所の頭に少しこれにも触れていかなければならないじゃないかと私は思います。読んでいただいた箇所は19章の1節から16節。私は文脈をどこまでも大事にする説教者として知られているかもしれないんですけれども、だから、説教のテキストを、読んでくださる方はいつも準備したいと、うちの教会では準備したいんです。なぜかというと長いんです。長いあのテキストを読んだ方が全然いいんです。説教の最も大事な部分はこの聖書の箇所ですから、これだけあればもう説教のほとんどですから。で今日は特に、具体的に見ていきたい、重点を置きたいところは11節から16節まで、このいわゆるキリストの再臨のところなんです。 だからテキストも11から16までしかないんですけれども、文脈のために全部1節から読んでいただきました。1節からこの箇所までは、子羊の訓練についての、話ですけれども、で11節になってから再臨そのものについての話です。今までこの集いで学んできたことは振り返ってみるともう本当にたくさんでしたね。いろんな出来事について、聖書に示されている出来事について学んできました。千年王国メインのテーマでした。大患難時代と言いながら景況と言って、フォーカスは今まで、非常に必要だったんですから、いろんな時代いろんな出来事にあったんです。今日のこのメッセージでは、私たちは同じく、じゃあ再臨について、この出来事について、勉強しましょうかという、ところになってきますけれども、実はこれはある出来事よりもある方についての勉強になると思います。これは何らかのこの、聖書の流れの中にあるいろんな出来事についての学びよりも、キリストイエスご自身についての学びではないかと思います。でここには最初から結論的なことを言いますと、つまらないかもしれないんですけど、これは私たちの総合テーマ、御国を待ち望むといたしましたんですけれども、これはそのテーマの頂点に至る、そのテーマの終点に至るところでもあるんです。何を待ち望んでいますかとクリスチャンに質問してみれば、はい、御国を待ち望んでいますと答えれば正しいんでしょう。具体的に何ですか？天国にある黄金のエルサレム、涙のないこと、いろいろ説明も前にありました。しかし最も正しい、最もまとまった答えはこれじゃないんですか？私たちは、私たちを愛している主イエスキリストご自身を待っております。私たちはこの方を会いたい、この方に会いたいんです。この方を待つことは御国を待ち望むことであるわけです。これについて、今日は、学んでいきたいと思います。終末の終末論の違いが大きいという話、前にもここからありました。大きいんですからあんまり話さない方がいいじゃないかという意見は、残念ながら多くの教師の頭の中にあると思います。再臨についての説教あんまり聞こえないと思います。良くないことですけど、私の神学校の教授の一人ですけれども、今はもう本当にご高齢で、また元気にやってますけれども、非常に尊敬しました、先生でしたけれども、終末論の、科目を教えてくれたんですね。でそこで私たちに何回、生徒たちに何回も教えたことがあるんです。君たちは黙示録を通読するためにはどのぐらい時間必要だと思いますかと聞くわけですね。黙示録を通読するためには、で私たちは驚いて、通読、暇のある時に通読してもいいんでしょうけど、どのぐらいだろうな、 2,3 時間かかるじゃないか。で先生は言ったんです。私は試してみたんです。慣れてくると45分で通読できるよ、試してごらん。でその上に一つ証ししたんです。あの先生が、私は一つ、やり方を決めました、自分のために。それは習慣として定着したんです。毎週1回、1時間ぐらいの時を抑えて黙示録を通読します。読むたんびに不安、恐れ、とんでもない、私は慰められます。黙示録は慰めの書です。 ぜひ読んでください。毎週1回そのペースはできない場合でも時々通読してもいいんです。じゃあ先生、これ全部分かっていらっしゃいますか？とんでもない。しかし読むたんびに慰められます。最後には私はこの愛してる、この生きてる、この方のために生きてるんですから、主イエス・キリストご自身が登場することも期待しながら読んで最後まで通読します。黙示録を避けることは非常に残念なことだと思います。これは再臨代わりの、図になる絵になります。私たちは再臨はどんな様子であるかよく気にしたり、いろいろイメージを作ったり想像したりするんです。やめた方がいいんです。私たちの想像をはるかに超える出来事であるんですから。これは代わりに太陽だけですけれども、このイメージのために使っていきましょう。これは本当に誰も想像できないことなんです。なぜかと言いますと、私はこの主の主である方ご自身に出会うんです。私たちはこの主の主である、また私たちの救い主である、私たちを救ってくださった方ご自身に出会うんです。これは説明しなくても前にもありましたから、もう一回だけちょっと触れますけれども、私たちキリスト者にとって再臨は結局で始まるんですね。これは主との出会いです。で、今日の出来事の中にも、この箇所の中にも私たちのことも入ってあるんですから、後でちょっと振りましょう。黙示録19章は聖書の中で再臨について最も詳しいテキストなんです。ダニエル7章について聞きました、人の子のような方が来られたと中川先生は引用しました。ゼカリア13章、イスラエル人、イスラエル民がやっと突き通した方を、差し通した方を、認め知るようになるという予言もあるんです。しかし最もはっきりした、この予言、この再臨についての箇所はこの19章です。何回読んでもいいんですね。この出来事は本当に私たちは計り知れない出来事であるんですから、サタンの支配はガラッと終わっちゃうんです。悪の力は突然なくなっちゃうんです。罪の影響力はやっと終わっちゃうんです。あの瞬間です。この箇所からイエス・キリストはどういうお方であるか、再臨の時にどのようにご自分を掲示して紹介してくださるかについて、これから少し勉強的な前半になりますけれども学んでいきたいと思います。あまり勉強は、つまらなくなるように、つまらないように、少しこういう簡単な、例を使って説明していきたいと思います。イエス・キリストは紹介されるんです。私たちはお互いに自分のことを紹介するときにはよくこういう名詞を使います。皆さんは何とかあるんですか？東大太郎様ですね、はい、で教授の方なんですね。で、私たちはそれを知ってるかどうか分かんないんですけど、実はこう名詞の使い方は日本の発明なんですよ。これも文化比較の勉強ではっきりと分かるんです。アメリカでこういう文化比較勉強するか、ヨーロッパでするか、必ずこういう課題も出てくるんですよ。名詞で、ドイツ語の名前もあるんですけど、ヴィジッテンカルテというんですけど、こんな、長くてめんどくさい言葉は使わないで、ドイツでも名詞と言いながら名詞、になったわけですね。で、日本の発明なんです。30年ほど前にドイツにヨーロッパにほとんどなかったんです、こういう交換する使い方は。自分を紹介するこんな名詞を使ったりしての仕方は。で、 面白いことは人類学で、面白いことにぶつかっちゃうんです。名詞の使い方、今現在の名詞の使い方を見ると、東洋の方、はっきりしますと日本人の方は名詞に何を書き記すか、何をどのところにどの場所に何を書くか、いろいろルールがあるんです。わからなくてもいいんですけど、こういうルールの基本的な一つは、東洋の考え方、日本の考え方では必ず肩書きで始まる。ありましたね、肩書き、名前の上に肩書きで始まります。だから名刺をいただくときにはどこを見るんですか。相手によるんです。西洋の方でしたら違うところを見るんです。日本人でしたらどうしても肩書きのところに目が止まっちゃうんです。相手は何をしてるかで、どうしても無意識的に地位、身分、どのような方であるか、どこにあるのか知りたいんです。これからの扱いに影響を与えるんですから。で、私より目上か目下か、大体同じか、これによっていろいろ変わるんですね。西洋はどこを見るんでしょう。これは西洋の、バイシピンという、エクサンプルですね、ドイツ語で。誰々いいような、太郎さん、花子さんのような、名詞を使いましたけれども、これは西洋の名詞なんです。西洋の場合は、名前です。名前が上にあるんです。身分になるものは、よじしちゃった。身分になるものは、こんなちっちゃく、その下に書いてあるんです。だから西洋の人が名刺いただくときにはどこを見るのか、名前を見る。あなたは誰ですかと聞くと名前を知りたいです。だから東洋は何をやってるか知りたい、で西洋は誰であるか名前を知りたいです。私の場合は、まあいいや、はっきりと言えばまあいいやということになっちゃうんですから、これは本当に自分のことはどうでもいいという話になっちゃうんですね。しかしイエス・キリストはどういう方ですか。この19章の11節から16節まではまるで一つの聖書が与えてくださったキリストの名刺みたいなものです。で詳しく見ればここにはですね、名前も肩書きも十分書いてあります。両方どっちがいいかな、日本的な見方、西洋的な見方、そんな質問は本当につまらない。はっきりと言ってどれでもいいんです。あの人はどういう方か、これは大切ですから、まるでこの箇所は世界中のどの人でもそれを分かることができるように書かれたものではないかと思います。肩書きもたっぷり書いてあるんです。名前もたくさん書いてあるんです。結局はこの方は紹介されるんです。どういう方ですか？私たちは御国を待つ、待ち望む。キリストイエスを待ち望むものであるかどうかの質問が残ってるんですね。御国を待ち望む、キリストイエスを待ち望む方であるか。ある日のしばらくの間、ドイツの教会の、牧会のご奉仕した時にですけれども、ある日教会員の本当に年を召した方のところに呼ばれました。呼ばれた理由は、本当にこの方はもう80歳はるかに超えて病気になられて、だんだんと悪化して、これは最後に向かっていくんじゃないかと、言われてそこへ行きました。その方と本当にこの世から去る時が目の前に来てるということを本人も分かってるんです。この方と何を話したらいいのか、 何十年にわたってクリスチャンとして生きてきたんです。教会の中でも、役員長老をやった時もあったし、本当に尊敬すべき私にとって全然、先輩また、年上の方でもありますから、霊的父のような方でもあるかと思いましたけれども、最後のところで話題は何がよろしいでしょうかと自分の中にも戦いがあったわけです。でそこで具体的に前を見て将来を見て、だから天の御国を目指して話し始めたんですね。兄弟よ、これから行く場所、行く道はあなたはご存知ですね。うん、はい。何が喜びでしょうか。どこへ行きますか。確認しようと思って、自分の言葉で言わせようと思いました。そこで、いろいろ素晴らしいことが出てきました。非常に聖書的な答えがいろいろ書いてきました。私は天の御国をずっとこの一生を目指して、クリスチャンになってから目指して待ってきてるんですから、ぜひそこに着きたい、いや期待してます。でそこはこの黄金に満ちた天のエルサレム、新しいエルサレムの話もしてくれたんです。そして向こうの世界にはもう光ばっかり、そして涙もない、そして悩みもない、苦しみもない、素晴らしいところ、もう本当に期待して行きたいと言ってるんですね。で私はちょっと満足できなかったんです。ただ一つメスを入れて聞いてみたんです、うん、ありがとう、こんな期待私も持ってますし最後まで持ち続けたいんです。でももっとありますか、期待してるもの。あなたは、あなたを救ってくださった、あなたを愛し続けているイエス・キリストご自身に会うことは喜びにしてますか。相手はしばらく黙っていたんですね。心の中に打たれたような気がしました。私はなぜ、私たちはなぜ御国を待ち望むか、全てが良くなるからですか。むしろ私たちの主イエスキリストご自身を会うためではないですか。非常にパーソナルな関係、リレーションシップではないですか。私たちの今の現在のこの苦しみ、このごじゃごじゃの中にある毎日日常生活の中のクリスチャン生活は、いろいろ悩みがあるに違いないんです。いろいろ問題があるに違いないんです。それでも今でも非常に個人的に導いてくださるわけではないんですか。これが信仰でなければ、信仰は知識で終わったら貧しくてしょうがないんですね。私たちはどのように待ってますか。これもちょっとチャレンジして聞いてみたいんですけど、待ち方ですね。待ち方はいろいろあるんです。待つことに伴う動機、あるいは、感じることはいろいろあるんですね。人間として、いろんな機会で待つ存在ではないかと思います。お医者さんに行きますと必ず待合室があるんです、歯医者さんでしたら恐れに満ちた待合室かもしれないんですけれども、だから恐れを感じながら待つ時は多いんです。嫌な気持ちになって待つ時も多いんです。はっきりと言って個人的な話で申し訳ないんですけど、私は時々、たまには買い物に行きますと、買い物は楽しいかもしれないんですけど、最後には大嫌いなところがあるんですね。もうレジに並んで待つことはこれほど退屈に嫌なことはないな。嫌な気持ちでいろいろ待ったりするのもよく体験してますね、皆さん。 喜びを持って待つ時もあるんでしょう。学生は夏休みをもう期待しながら待ってるわけです。子供たちは自分の誕生日を待ってるんです。興奮しながら。聖書は一つの例として、一つの例として、また例えとして言ってるのは、花嫁が結婚の日に向かって待ちかねないほどの喜びを抱くあの待ち方はキリスト者の待ち方ではないか。書いてあればいいんだけど、本当に私の待ち方かな。いろいろ起こるんだこれから、週末週末と恐ろしい話だけじゃないかと思う人は多いかもしれません。いや、私たちは何が起こるか恐れるよりも、誰が来るか、そこに目を留めるべきじゃないかと思います。主の再臨についていろんな見方は、いろんな理解の仕方はこの2000年にたっぷりありました。次にちょっとその見方を2つ言ってみたい。これは後で振ります、ごめんなさい。見方を2つ見ていきたいと思います。見つけません、ごめんなさい、はい、ありました、はい、これです。ちょっとモニターがないですが、はい、一つはですね、再臨についての予言。これは2000年前、いや、もっともっと昔からあったんです。再臨についての予言が一つです。二つ目もあるんです。二つ目は予言、再臨についての疑問。これはこの何千年にわたって今だけではなく昔からあったということをちょっと強調したいと思います。まず再臨についての予言。旧約時代から救い主の到来についての予言した後、キリストは本当に人として来られ、十字架の上で死に復活して40日後に天に上げられましたと。これは私たちにとってはるかに過去の出来事であるわけですね。で、天に上げられた時に、この使徒1の8章から11節まで、読んでいただきますと、あなた方は地の果てにまで私の証人となりますとイエスは弟子たちに言いました。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。天の使いが彼らに言った、上を見上げて見てる彼らに言った、ちょっと省きます、ごめんなさい。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。つまり雲に包まれたことを実際に見守ったんですね。同じありさまでまた来られるんです。この出来事の約500数十年前にダニエルという預言者がこう言いました。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の組に乗って来られた。これは再臨についての予言は、イエス様が実際に来る500以上も、ね、前にも与えられたものなんですね。だから雲に包まれた、昨日のメッセージにもあったんですけれども、のようにその行った時、登った時と同じありさまでまた来ると、聖書は言ってるんです。予言ははっきりしてるんです。で、疑問を見れば、これは今日の疑問ではなく、約2000年前の再臨に対する疑問でもあるんです。疑問は第2ペテロ3章。まず第一に次のことをしておきたい。 終わりの日にあざける者どもがやってきて、あざけり自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来人の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時から、この方何事も創造の始めからのままではないか。約2000年前の疑問、まるで今日の方が言ったようです。今日の箇所は疑問があるにもかかわらず、イエス・キリストを再臨の時にその様子を詳しく紹介してくださるところです。だから第一の、ポイントに入りたいと思いますけど、3つあります。第1と第2はちょっと早く進みますけど、ちょっとテキストからの、勉強的なところになります。第1は栄光の主が来られるという題です。この箇所には主が来られる時のその栄光の姿がはっきりと紹介されるんです。まず4つの名前でそれが、きれいに表されているんです。第1回目の時はベツレヘムで生まれた時、自分の属する場所がないような方でした。どこまでも低くなられた。ピリピ2章を見ますと、いやしくなられた、まさしく嫌な言葉を使って説明されているんです。これはキリストの第一回の時の姿。しかしここは再臨の話なんです。再臨は全然その低さ、いやしさ、弱さの感じではなく、この栄光が現れるところなんですね。栄光と全能を表されているんです。4つの名前がこの箇所に出てきます。順番で短く言ってみましょう。第1の名前は11節に早速あるんですけど、忠実と真実という名前なんです。これは今までの全ての予言は実現した方、実現する方であると説明されています。1回目来られたからこそ、2回目も来るに違いないんです。1回目は約束通りに来られたから、過去形ですね。私たちにとって2000年前の出来事ですから、イエス・キリストの生涯からこそ、2回目も来るんですよ。ということはこの忠実と真実という言葉でまず表されているんです。私たちは疑うか疑わないかは関係ないんです。私たちはあざけたりそんなことはないやと思うか思わないかは全く関係ないんです。人がどう感じてるか、思ってるか、信じてるか、どのような神学を作って定着させて教えたりしてるか関係なく、これは私たちは決めるもんじゃないんです。これはもう決まってることなんですね。主が来られる、忠実と真実で、聖書を見れば数多くの予言がありますから、で一番大きな確信になるところは、第1回目は確かに来られたからこそ第2回目も来るしかないんだということは、忠実と真実の方、私たちはこれ自分の目で見ることのできるその日に最後には信じると思います。信じなければならないと思います。2つ目の名前、本人しか知らない名前。それはどうして説明したらいいのか分かりませんよね。本人しか、自分しか知らない名前。しかし、これが書いてあるからこそ私たちは何を教えられるかと言いますと、キリストの再臨は計り知れない新しい出来事である。計り知れない新しい時代の始まりでもある。想像全 くつかないような出来事である。子供の時に、日本だったんですから、子供の時に、心配したこといつも一つあったんですよ。茨城県で、入学した小学校の時に、こう世界の地図、それぞれの国の地図もよく勉強し始めた時だったんですけど、 お父さんに教わって、これはドイツだよとドイツの地図見せてもらったら、ったことは覚えがないんですけれども、これは日本だよ、日本のその島国の姿は非常に馴染んでたんですね、地図の上のその姿、でそこで地球姿のこのグローバスを見ると、日本はこっちだな、ヨーロッパはこっちだな、イスラエルはどこだ、あ、イスラエルはやっぱりドイツ に近いんだなと思ったんですね。さて、地球はまん丸いんです。でイエス様はこの世に来られる時には、実際にいろんな出来事は予言されてるんです。しかしその時に起こるべき出来事はイスラエルの土地にあるじゃないか、日本は離れすぎで、また地球の反対側だからわからないじゃないと心配してたんですね。どうやって見るんですか、どうやってわかるんですか。この三次元の私たちの考えではどう想像したらいいのか分かりません。今50何歳になってもまだ分かりません。しかし聖書にあるのは、落雷のように光ると書いてあるんですね。光ると同じように、昨夜は、雷ありました、気がついたかどうか分かんないんですけど、雷の姿はこの辺で素晴らしい芝居になる時があるんですけど、もう本当にピカピカピカッと光ってですね、もう山の上ですから。しかし光が具体的にどこから来てるかはよく分からないような風景なんですね。これと同じように世界中にそれ分かると言われています。ロジカルで考えてありえないこと、どうやって地球の反対側の日本からイスラエルで起こることがわかるのか。これは神様に任せてもいいんです。もう、解決は決まってるんですから、私たちはわからなくてもいいんですけれども、はっきりとどこでもわかるような、全く今までなかった、どう考えても今のところで考えるとありえないような出来事になりますから。この出来事と言っても、このイエス・キリストという方こそ来られるんですから、この方との出会いの時になるんです。今は世界中のどこへ行っても心の中にキリストとの交わりを持つことと同じように、来られる時に世界のどこにいてもキリストと実際に出会うことはできるようになる。こっちで理解できない、いいんです、計り知れない出来事です。新しい名前、新しい私たちにとって今までなかったような紹介の仕方です。三つ目の名前、神の言葉。ここは本当に2つぐらいのメッセージを追加したいと思ってるんです。これは私の本音です。今は名前を見てるところです。第二のポイントに入ると、肩書き、その印を見ます。で、一つだけ、内容的に一つのテーマだけが両方にはっきりと出てくるテーマは御言葉のテーマなんです。名前は御言葉です。肩書きのところになると、口から鋭い剣が出るという言い方で表されているんです。御言葉の力、どこにあるのか。御言葉の力は主イエス・キリストご自身にある。この方こそ御言葉です。これも頭で理解しようと思ったら無理です。 私たちは御言葉をこれに収めようとしてるんです。材料は紙、あとインク。しかし読みますと、乾きながら読みますと、生きています。これによって生きています。これは御言葉は神であったとヨハネ一書にあるように、これは私たちの命です。よく若い時に言われたのは、あなたの聖書の使い方、聖書を見せてごらん。で、聖書を見せたら、あまり使ってないなと言われた時もあるんですけれども、あなたの聖書の扱い方はあなたとイエス・キリストのつながりについての証明でもあるんです。ここはキリストが私たちに語ってるんです。御言葉の力によって人が救われる。もうちょっと遡っていきたいんです。御言葉の力によってこの世が創造されたと。これはヘブル人の手紙にもはっきりと書いてあるんですけれども、もっと聖書の頭のところ、創世記一章を見ますとはっきりとありますよね。開きます。創世記一章、非常に馴染んでるところ、中川先生も読んでくださいました。一章一節、はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上に動いていた。その時神が光をあれと、次は仰せられた。三位一体の神は聖書の最初の三つの聖句から、説から出てくるんです。創造の主である父なる神が、はじめに神は天と地を創造した。神の霊がその水の上に動いた。そして光をあれと仰せられた。御言葉なる御子です。言葉は神であったとヨハネは教えてくださるんです。だから御言葉はこのお方によってこの世界が創造されたんです。御言葉の力に比べるものはない。どうしても今の時代は一つのところで危ないところがあるんです。最近、いわゆる体験主義の、動き、波と言いましょうか、動きと言いましょうか、目立つようになっています。キリスト教会教会の間のことを話しています。今体験体験と言いながら、私たちはキリストを体験したい、また信仰は、体験によって、具体的な体霊的体験によって、築き上げられるじゃないかと思うんですね。でそこである人は、私はワーシップ礼拝する、ワーシップすることによって、神の、近さを、感じるというんです。ある人は私は、寂しながら、あるいは私は兄弟姉妹と一緒に、分かち合いの時に神様の近くにいてくださることを感じます。そこに私は危ないと言いたいところ一つあるんです。感じるという言葉は多すぎる。危ないんです。非常に危ないんです。どうしても私たちはキリストの働きかけて語りかけてくださることを感じるに違いないんでしょう。しかしこの感じることに頼ってしまうとも危ないんですよ。よろしいですか。御言葉に越したことはないと、そこはほとんどのクリスチャンは同意してるんです。それは問題じゃないんです。問題は御言葉に並べてものがあるのか、ありません。聖書ははっきりとこれはないんですと言ってるんですから。御言葉の賛美は何でしょう。御言葉なしの、御言葉なしの漢字は何ですか。御言葉はに越したことはない。御言葉に並べることもありません。四つ目の名前、急いでいかないと。大物と主の主、メサヤ、ゆうべ聞きました。 感動して涙出ました。これは御座の前に集まる時のような賛美かなと思ったんですけど、あの時ははるかに素晴らしい声で、また元大勢の方が一緒に賛美するんでしょうけれども、説明する必要はないぐらいですね。私たちはこの主は王の王、主の主であることはまた頭で掴むことはできません。理解することはできません。説明することもできません。しかし拝むことはできるんです。でこの方を拝むことによって、この方を知ることはできるんです。理解することと聖書の言い方で知ることの違いを区別しましょう。王の王と主の主、疑いなし、説明もいらない。この方はポケットから名刺を出す必要はない。もう誰でも、世界中にその時に生きている全人類も、私たちは今見てない、普段は見てない向こうの世界、闇か光の世界の天使とか悪霊どもも共にこの方のはるかに下にある。この方は王の王、主の主、最高の言い方ですね。2番目、これもちょっと早くやります。第2、すべての支配者と裁き主が来られる。この箇所、再臨についての11節から16節までの箇所は、主の栄光と主の主権、この2つについて詳しく語ってるんです。第1の名前の方はどっちかと言いますと栄光、第2の方はその主権が紹介されるんです。これはもう長く説明はできませんので、早く通ります。7つの主権の印がこの箇所に出てきます。第1は白い馬に乗ってる、赤字で後ろにそのまとめの意味を書いてみましたから、この方の肩書きです。どういう方ですか？勝利の主です。当時のローマ帝国の時代の方々によく分かってたんです。イメージがあったんです。勝利者は戦い、勝利者として戦いから帰ってくると、必ず、凱旋門まで作ってですね、必ずこういう行列を作って勝利者として帰ってくるわけですね。で、この行列をしながら一番先頭にこの諸軍が白い馬に乗ってるんです。勝利の印だったんです。当時の方々は、書かれた時の方はすぐに分かった、白馬、なるほど、勝利者、勝利者として来るんです。また肩書きが続くんですけれども、義をもって裁く方、戦う方、これは正義の、主であります。正しさと、翻訳しても物足りません。神様の基本的なご性質は聖なる方、正義を持っておられる方であるわけです。それで続きます。多くの王冠が頭にある方、地上の王様たちは歴史を見れば、それぞれ王冠は同時には一つしか被ることできないんですね。この方は多くの王冠、すべての支配の上に立つ支配者、主権と誉れの印として持ってるんです。そして私はこれは非常に、四つ目の肩書きは非常に慰めになるところですね。血に染まった衣、 来られる方こそは前に十字架の上罪の贖いとなった方であることの証拠です。救い主が十字架の上にかかった時に覚えていますか？下に立ってるあざけたりする学者たちに言われたこと一つあるんです。さあ降りてみろなら信じてあげるから。イエスは降りてこない、救いを成し遂げるために、私のためにそこに留まった。しかし再臨の時に降りてくるんです。もう栄光と主権を証明するんですね。地に染まった衣、五番目見ますか？口から出る鋭い剣、御言葉である主、さっき説明したんです。これは筋肉の力ではなく武器の力よりも戦車ロケットの力をはるか超える力であるんです。皆さん、人を変えることのできるのは説得力ではないんです、御言葉だけなんです。宗教もそんな力はないんです。御言葉にはあるんです。なんと私たちは幸せな時代に生きてるじゃないか。いろいろ複雑と怖くなったとしてもこれを自由に変えるんです。だからこそまあいつか読みましょうという態度があまりも広がってるんでしょうか。何の価値があるんでしょう。私たちの命です。御言葉である主です。そして6番目、鉄の杖で諸国を牧する。これは権威の主である。鉄の杖どう理解したらいいのか、当時の人はすぐに分かったんです。王様がその王権を表すためのこういう短い長いか別にいいんですけれども、杖みたいな棒みたいなものを持ってたんです。で大体歴史を見るとですね、中身芯は木製、外側は金、金キラキになるために金で割れたものだったんです。でそれに対してこの方は鉄の主権を表すものを持ってるというと、同時の時代の人はすぐ分かったんです。鉄は一番硬い、一番強いものです。鉄はごまかすことのできない強さを持ってるんです。鉄は見せかけのない強さを持ってるんです。だからこの方に主権がある。そして最後に怒りの逆舟を踏む裁き主、裁きの主です。これを忘れてはいけない。神様には裁きの力があると私たちはよく言うんです。しかしこの裁きはすべて主イエスキリストに渡されていますと聖書は教えているんです。これは私たちに対する裁きではない。主は私たちの救い主でしたら、しかし私たちはそこで安心できるようにこの言葉を与えられているんです。すべてのものに対する裁きの権威はこの方にあるんです。最後に行きます。キリストの教会、私たちキリスト者の待望と栄光。教会あるいは私たちはどうなってるか。私たちキリスト者もこの勝利者であり正義を持ってる、主権と誉れを持って権威裁きを持っておられる方に会います。必ず間違いなく。怖いなと思う人もいるかもしれません。しかしキリスト者は怖くなる必要は何にもないんです。救い主のところをクリアすれば次はキリストを待ち望むことは当然です。大喜びを持ってこの方に会いたい、この方にさえ会いたい。 ったら、あったらいいんですね。面白い出来事はこの近くに、ありました。私たちの、宣教団体の、初代の時にある、デアコニッセシスターの話なんですけれども、長い間、リベンゼラの土地のために祈ってきた方なんです。で、何にも立ってない、本当に空っぽの山を目の前にして、幻を与えられて、この山を火を吹く山と、なりますと、なんとなくこういう幻を与えられたんです。で、これは本当に実現しますように、霊的に実現しますように、長く祈り続けた、デコニステがいたんです。そして、やがて、十何年も祈り、後にですね、リベンゼラ宣教団がそこに定着するようになって、幻は実現したんです。で、この方は非常に面白い方、また信仰深い方、そして、指導もできる方でもあったんですね。非常に好まれて愛されて、最後まで本当に愛された方。しかし意志の強い、言葉の、時には固い方でもあったんです。で、ある日、長く知っておられる兄弟の一人が、交わりを持ってその方と出会って、そして、夕方になったところで去ろうとしたんですね。さようなら言おうと思ったんです。それでは、シスターリーナと言ったんですけど、シスターリーナ、ではさようなら、私も年だし、あなたも年ですし、ここで会うことがなければ主のところでまた会おうねと、さようならを言おうと思ったんです。その時のそっと一言、私はあのところに着いたらお前のことを見る暇がない。あの時には私の主イエスキリストだけだから。どう言ったんです。まあ半分冗談でもあったんでしょう。非常にこう鋭い言葉でレッスンを与えたんですね。いや別にあなたとの交わりまあいいでしょうけれども、だから私たちは天国のことを考えると、いやみんなとの再会素晴らしい、共に賛美しようではないか。これは第2第3です。第3第4かもしれない。第1は私の主、私を愛してる、私が愛してる、この主に会いたい、顔と顔を合わせて。この箇所にはあなたも出てくるんです。私も出てきます。見つけましたか？14節、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。私たちにとって、キリスト者にとっての再臨は結局です。そして結局の後にキリストの裁きの座があり、そこで誉れとか叱りを受け、その後は羊の婚礼があり、その後は目で見えることのできる再臨の時があるんです。私たちもキリストと共にこの世に来るわけです。私たちキリスト者も主と一緒に裁く権利まで与えられてるんですよ。天使まで裁く権利は、こう栄華された教会に与えられるんです。子供の時の話、申し訳ない、いつもそれ昔の話が出てくると、私もこれを読んだ時にですね、ちっちゃい時に心配したことある。私は馬に乗れない。乗ったこともない。乗馬を学ばなくちゃ。そんな心配は言いませんね。未だに乗ったことは一回もないんです。乗ろうともしませんが、かわいそうと思います。ちょっと体重がありすぎです。あの時は大丈夫でしょう。家内が乗ってる馬の近くにいたいなと思った時もあるんだけど、これも第二第三、主と共にいる、これが第一ですね。与えられるんです。しなければならないというよりも与えられることです。 白い馬、真っ白の麻布を着て清められた栄光を着せられたものとして、完成させられたものとして、千年王国の始まりにキリストと共にこの世に来るんです。今の私たちの姿を見るとですね、自分の信仰生活は足りないところばっかしあるんじゃないかと思いますね。私たちの教会を見ますと、どうも貧しいところがあるんだな。お金の話じゃないんです。どうもまとまってないところ、弱い、喧嘩してる時もよくあるじゃないか。見にくい、恥ずかしい、しょうがない。私たちは今は清められた、一回清められたものとして清めから清めへと進んでいくんです。一回完全に清められたものとして、救いの約束を主からいただいたものとして、この救いは消えるものじゃありませんという約束をいただいたものとして、こんな時でも過ごしていくんですね。しかしあの時には完成、これは私たちに絶対に与えられるものです。信じますか？信じがたい時がある。じゃあ信じない、信じられない時はどうするか。これをまた感じる、ああそうだなと感じる時まで祈りながら戦う、良くないことだと思います。御言葉を開いて読みましょう。御言葉を開いて励まされましょう。御言葉を開いて、書いてありますからこそこうだと確信に、改めて確信を与えられ、進んでいくべきだと思います。最後に残っていることは、私たちは用意すべきではないかと思います。第2ペテロ3章9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではないではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くおられるのであって、一人でも滅びることの望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、と第二ペテロにあるように、気が取られないように、非常に大切なんですね。周りに目も気も取られないように、御言葉に集中しながら待ち望むことです。キリストの再臨まで私たちはこの、来られることを待ち望むために二つの手段が与えられていることで終わりにしたいと思います。二つの手段があります。一つは御言葉にすがりつかむ。もう一回ここに重点を置きたいんです。もう一度これをどこまでも強調したいんです。御言葉に越したことはない、御言葉に並べられることもない。私たちはこの宝を、宝物扱いにすべきではないか。もう一つの手段があります。実用的なことになりますが、時の印を見分ける必要もあります。時の印は特に聖書のこの終わりの時代の予言や、イエス のオリーブ山の上の説教を読みながら、いろいろ聖書によって与えられているんです。この世がだんだんと、統一する方向に進んでいく、これは聖書が、予言しているものです。最後に政治的統一が来るんです。その時には反キリストが登場するんです。その時には平和平和とみんな言うんです。やっと世界平和ができたと叫ぶようになるんです。世界中にその叫びがあるんでしょう。邪魔するものは、もしその時に景況がまたなかったとすれば、 教会とユダヤ人、イスラエルしかないです。だからそれをもうなしにしたい動きが反キリストの働きであるわけですね。教会とイスラエルなしならば世界平和、気をつけましょう。私たちの今の時代の、これも時の印の一つだと思いますけど、今の時代の危ないところといえば迫害、私たちにとって迫害ではないんです。大患難の時代の話たくさんありました。しかし患難の時代はある人にとって今こそそうです。北朝鮮を見れば、イラク、サウジアラビア、アフリカのいろんな国を見れば迫害されるクリスチャンは多いんです。大観音の時代とまた違うんです。今でも迫害を受けてるんです。彼らは主を待ち望んでるんですよ。私たちの待ち望みよりも彼らは それを抱いてるんです。早く主が来てくださらないかな。しかし私たちが合わせられているのは、今はこの自由の世界の中では迫害じゃないんですよね。ヨーロッパもそうじゃないし、日本もそうじゃない、アメリカもそうじゃない。しかしサタンの迫害よりも強い武器が一つあるんです。これも聖書の言葉そのままなんですけれども、惑わされないように注意しなさい。惑わしによる誘惑、これこそは終わりの時代の最も強いサタンの武器です。エデンの園の話からこの武器こそでした。迫害じゃないんですよ。サタンは蛇の形をしてアダムとエヴァに現れた時に迫害したわけじゃない、惑わしたんです。惑わしによって罪に落ちた。迫害されている方々、クリスチャンたちは、他のところで迫害されている方々は本当にかわいそう。しかし聖書の視野から見ると幸せだな。いや、言い出すのは簡単ですね。しかし本当にそうです。私たちは迫害よりも危ないところに合わせられているんです。誘惑、惑わされそう。そこから守られる方法は見分けること。見分ける基準は御言葉しかない。どの視点から見ても御言葉にまた戻るんです。皆さん、これこそ改めて宝物として扱っていこうではないか。で、時の印を見ると、特にこれは私は特にイスラエルを愛しているからではなく、私たち皆さんはそうだと思いますけど、特にイスラエルに関する印を見分けるべきです。今日は7月31日、明日で8月になりました。今日は歴史的な日です。この日は二度はありません。私たちは一日まだ再臨に近づいたんだ。再臨を待つ者として知られたんですね。いつでもそのように知られたい。カップにコーヒーを注ぐとき、再臨を待つ者としてそうしたい。運転してるときに再臨を待つ者、いや再臨と言わないで主イエスキリストを待つ者としてそうしたいんです。私はたくさん運転します。思いがけないところから追い越され、横切られるとやっぱり腹が立ちますね。家内が横にいると、抑えられるんですけど、一人だけでいますと反応は時々夢中になっちゃいますよね。ああいう時にこそ主の来られることを待つ者として反応しようではないかと。だから非常に現実的な話になっちゃいます。何をしても主を待ち望む者として 自分を証明しましょう。ごめんなさい、これは例話でしたけど、時間の関係に省きます。なくてもいいんです。この方が大切です。最後に第一ペテロ1章7節から8節までご一緒に読んで、この、学びを終わりにしたいと思います。それではどうぞご一緒に。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお信仰の良いものであって、イエス・キリストの現れの時に賞賛と栄光と栄光であることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすこともできない世界に満ちた喜びに踊っています。お祈りしましょう。恵み深い愛する天のお父様、私たちの私のために御子イエスキリストをこのように使わせてください。十字架の御業、その次に再びこの世に来られるこの約束を与えてください。ことを覚え、心から感謝します。神様、私たちの感謝の言葉は小さな声で足りない時が多いんです。非常に足りないものです。どうか言葉だけではなく、この私たちのすべてを改めてあなたのものでありますようにと受け取ってくださいますようにお願いします。私たちはあなたが来られる日を待ち望んでおります。どうか主よ、いらしてください。皆によってお祈りいたします。アーメン。一つの個人的なお願い、これから司会者また続くんですけど、最後に賛美する機会があるんですけど、その賛美は私は、祈りながら選ばさせていただいたものです。元気に本当に声を上げて、一つの証として、また、主を崇める賛美として、この建物が響くほど賛美していきたいという願いですけど、よろしくお願いします。